よいしょイエーイ、まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第75回目を迎えます。熊谷市のホットなインターネットラジオ熱いの機会
熊谷
んーどげーってことで DJ 太郎です。もうね、6月を目前にしてね、梅雨ですかね、本当にね、あの台風がねちょっと早めにね来てしまってね、まあその影響を受けて、本日ですね、まあ5月の29日になるんですけど、まあ来月、前回の番組でもちょっとあの紹介したんですけど、目沼の少年さんありますよね、こちらの方がね、なんとその修復工事が終わりまして、6月1日より、一般公開されると。で、それを前にしてね、なんと熊谷 FM でね、すごく希少なレアなプレミアムチケット、内覧招待券をね、なんと2枚ほどゲットしました。それでね、あの本日ちょっとね、実際に、まあ、一般公開を前にしてね、私たちちょっと、それをね、まあ、見学してきました。まあね、そんなね、今回番組です。いや、本当にね、すごかったです、本当にね。まあ、その辺のね、あの、まあ、詳しいいろんなね、お話もちょっと踏まえた上でね、今回のゲストはね、なんと、まあ、眠り猫をね、作ったとされてるね、左勘五郎。あの人はね、なんとその、掘り物にね、命を吹き込むと。で、今回のゲストはね、命を吹き込まれた、ね、ちょっと面白い人を呼んでるんでね、お呼びしたいと思います。まさにね、眠らない眠り豚さんです。
おっちゃん
眠らないっていうかね、
はい、
寝てばかりの豚、
寝てばかり
ね、魂を吹き込まれてどうですか。
はい、ね、そうですね、
眠り豚、
はい、
勘五郎先生にね、
はい、
削ってもらって、
はい、神五郎先生から
、神五郎でした、はい勘五郎じゃないですよね、神五郎もうね、相変わらずちょっとね、情報がね薄い中でね、まあ本当に一切その打ち合わせもね、まあ台本もない中でやってるんで、
はい、
ちょっと多少のね、その辺の部分は、はい、多めに見て、
はい、
見ていただきたいと思いますが、今回ですね、5月29日、私どもね、目玉のね、少年様のね、内覧招待券ちょっとゲットしまして、
ね、
見に行ってきました。
はい。
すごかったですね。
そうですね。
まずね、今日ね、初めてその大掛かりなね、工事を終えたね、あれは何て言うんですかね、本堂って言うんですか？
そうですね。これはですね、
はい、
本堂ですね。
本堂でいいんですよね。
はい、本堂です。
まあその本堂をね、
はい、
まあ本当に、何て言うんですかね、塗り終えたばかりの、
はい、
新車さながらのね、
そうです
ね、今日目の当たりにしたんですけど、
はい、
どうですか一言でこれ、なんかこの見た感じの、
ね、はい、
印象は
きらびやか、
はい、
極彩色、
はい、
みたいな
それって自分の言葉ですか。
いや、そうですよ。
そうですか、
はい、
なんか難しい言葉使いますね、相変わらずねそうですよね、はい、本当にね、まあ、日光東照宮とね、よくその比較されるというかね、埼玉の小日光ってことでね、
はい、
まあ、そう言われてますけど、まあ、実際に今その東照宮ですか、あちらの方がもうだいぶね、まあ、もちろんあちらも修復されて、
はい、
されてもうすごくね、いい状態でね、まあ、メンテナンスされてるんですけど、まあ、いかんせんね、その時代の風化ともにね、色が褪せるじゃないですか、
はい、
で今回ね、本当にその塗り置いたばかりの、目の前のね、少年様、
はい、
まあ、そちらの本堂ちょっと確認したわけですけど、まあ、すごいですよね。
すごいですよ。
もう実際にその写真や資料でね、ちょっと見たんですけど、やはりね、これは現物でね、見ることのね、意味合いってものをね、本当に感じました。
そうですね。
どうですかね、
はい、
その辺の部分は。
これはですね、もう、はい、もう本当百聞は一見にしかずという言葉が、
もう本当にね、
あるよ、
それがぴったりなところですよね、
はい、そうですね。
左勘五郎、神五郎、
はい、
神五郎ですよね
神五郎です、
勘五郎、
はい、
なんかちょっとね、パッと見はね、カンゴロって読んじゃう人も多分いると思うんですよ。
そうですね。
そうですよね。
はい、タンゴロとか読みますね。
ね、あれ、はい、ジンベエのジンですね、そしたらね。
そうですね、ジンベエのジンです。耐えるってジンって言いますよね。
そうですね。はい、まあ、ジンゴロ先生がね、実際にまあ、作られたね、作品ってものもね、
はい、
作品であろうっていうものもね、今回ちょっと見てきたんですけど、はい、実際にその、タカと、激流の中にね、落ちる猿を、
そうですね。
こう、タカがね、わしづかみをしてるものをね、
はい、
まあ実際見たわけですけど、どうでしたかね、その迫力とあるものは。
これはですね、
はい、
雨の中でも、
はい、
もう雨を感じさせないというか、見張ってしまうみたいな。
そうですね、
はい。集中させてしまう何かがあるという。
本当にね、はい、まあ実際にね、まだまだね、ちょっと私たちもね、この詳しいね、その少年様のね、情報だとかってものがあまりそのネット上で発信されてないんですよ。
そうですね。
そうなんですよね。
はい、
でその中でね、今回そのまあ少年様のね、まあ中を見るにあたって、はい、こちらのまあボランティアのね、
そうですね。
アウンの会のね、
はい、
まあスタッフの方がね、いろいろと一緒に、まあ同行されてね、
はい、
ガイドをしてくれると。
そうですね。
でそれでいろんなね、説明のお話も聞きまして、
はい、
いろんなね、当初抱えていたその目沼正伝さん、
はい、
なぜ、日光東照宮、まあその埼玉の小日光ってことでね、なぜこんな田舎ですよね、
はい、
目沼といったら、
ね、
熊谷の中でも本当に、熊谷のその都会の部分と田舎の部分を担当するんであれば、
はい、
田舎の部分ですよね。
そうですね。
まあ一番その、まあ、熊谷が得意とする部分、
はい、
まあ自然の部分でやっぱそういうね、場所になぜあんなにね、絢爛豪華なものが建てられたのか、
はい、
何だったんですかね、これはね、なぜ
これはですね、
なぜあそこに、
これなぜあそこにと言いますと、はい、ですね、一応ちょっと間違ってる可能性があるんですが、
はい、
大工の棟梁、
はい、
林正清という方がいまして、
はい、
この人が企画と統率をした、
はい、
現場監督さんですね。
そうですね、今でいうところだね、はいはい、
この林正清さんが日光東照宮も、
はい、
関わっていたということで、
はい、
この人が出身者だったそうなんですよね。めちゃ目沼の。
そうなんですよね、
はい、
目沼出身であったっていうことで、
はい、
まあその目沼で作る、まあ、きっかけにもなったんですけど、
はい、
まあ元々ね、そのまあ先代もね、もちろんその宮大工で、日光東照宮だとか、まあ、江戸城のね、三門でしたっけ、
はい、
もね、まあ、担当するぐらいにね、非常にまあ腕のある、
そうですね、
宮大工、
はい、
のまあ集団であったと。
そうですね、一族の、弟、
まあそう、弟だったんですよね、
はい、
でそういうね、実際にまあそういう宮大工のね、まあ家系でまああったってことでね、実際にその、まあ先祖、
はい、
まああと兄貴ですか、
はい、
まあそういうね、方々が作ったものがね、やっぱ今その世に言う、まあ今でもやっぱ残ってるその日光東照宮だとか、
そうですね、
まあ、江戸城のね、
はい、
やっぱそういうまあ三門だとかね、はい、で本当当時にしたらね、一番やっぱその最先端のものをやっぱ作ってたわけですよ。
そうですね。
でやっぱりね、何かそんな、兄貴たちに負けないものをね、
はい、
江戸城日光東照宮を見た上での、
はい、
見た上で作ったのがあちらの、
そうですね、
少年さんです。
少年さんです。これが、まあ、集大成、その宮大工の一族の集大成という、
ある意味そうなんですよね、
らしいですね、
本当にね、
はい、
で実際にね、そのまあ時代とともにね、まあ、昔のその神社、なんですかね、まあ、姿形ってものがね、まあ、外観からもね読み取れるようにね、非常に、こう色鮮やかじゃないですか。
そうですね。
ね、でちょうどね、まあ、豪華にその綺麗にきらびやかに飾るって部分の、
はい、
まあ、最後のまあ年というかね、その最後のちょうどそういう、節目の時にね、
はい、
まあ担当されたってことなんですよね。
そうですね。
でそれ以降ね、このような形のね、様式の神社ってものが、だいぶ最近の神社っていうか、もともと私たちがイメージするものってすごくこう落ち着いた感じじゃないですか。
そうですね。
そうですよね。
はい、色もついていず、その木の風合いというか、そのままを 見ているみたいな形が多いですね。
そうなんですよね、
はい、
なんでも本当にある意味その最初最後のね、まあ非常に貴重な、まあ建築物だと。
そうですね、
これは非常にね、あうんの会の方もね言ってました、はい、そしてね、まあ東照宮とかもそうなんですけど、大体こういう工事をやるときっていうのはね、場所場所でいろいろとやるじゃないですか。
そうですね、
全部いっぺんにやるわけじゃないですか、
はい、
なんで、全てがね本当にそのピンポイントで出来上がった状態で、まあ本当に新築みたいなね形で見れることって本当にないと、
は
い、
そうですね。
で今回のその、まあ、6月1日、まあ、一般公開されるわけですけど、
はい、
これがどんなにそのすごく貴重な意味があることなのかってことをね、
はい、
本当にこれはね強く言ってましたよね。
そうですね、本当にこれを作るために実はそもそも51年かかっている。
そうですね、構想とかそういうものをね含めた上で、
はいはい、
で本当にね、まあなぜその目沼に、まあその埼玉の小日光、正殿さんがまあできたのか、
はい、
まあそれはね、まあ家柄、まあ出身のね、まあ設計者の出身の方がそのまあ目沼出身であったっていうね、
はい、
すごく貴重な、まあ偶然と、あとはその東照宮とねこの正殿さん、もう一つねちょっと比較できることがあるんですけど、
何でしょう。
東照宮ってね、はい、そもそもこうどういう何のためにこう作られたんですかね。
これはですね、
はい、
今でいう国威発揚みたいな、
はい、
国をいかにこの国は栄えているんだっていうものの尺度というか、何でしょうかね、メモリみたいな。
そうですね、
分かりやすく
時代時代のね、
はい、
本当にある意味のその時代を象徴する、まあ、シンボル。
そうですね、
まあ、今でいうところのねスカイツリーもそうじゃないですか。
はい、
そうですよね、時代時代にいろんなねその当時の、まあ、最高の技術、まあ、いろんなものを使ってね、まあ、作る、まあ、一つのものとして、まあ、ちょうどその江戸時代、まあ、江戸幕府がね本当にまあ、人物、まあ、物はどうかもわかんないですけど、まあ、人物金をね一気に集中して、
そうですね、
日光東照宮をこう作り上げて、はい、これ1年3ヶ月ぐらいでねなんか出来上がったらしいんですけど、
らしいですね。
まあそれに対してこのね、少年さん、
はい、これはですね、
はい、
一大大河ロマンみたいな、現在のその震災のようないわゆる困難もありながら、最終的にその、日本一の宮大工の、
家
計の集大成が目沼に最終的に出来上がるという、
そういうことなんですよね、
はい、
で実際にねまあその建築、まあ、1年3ヶ月に対してね実際にまあこちらの、まあ、正殿さんというのはね約まあ20倍ぐらいのね、まあ、20年30年近くねかかってできてるんですよ、
はい、
でこの大きな違いっていうのがねやっぱりその、まあ、お金の問題なんですよね、
はい、
単純にねやっぱりそのまあ、国を挙げての事業じゃないですか東照宮は。
はい、
そうですよね。でそれに対してね、こちらの正殿さんっていうのはねある意味、まあ、それをね支えるね方々その協力があって初めて、まあ、出来上がるもので、ね、まあ、その官営と、民営の違い、
はい、
これがね逆にそういう部分から見てもね今回のなんかそういういろんな話を聞いてね面白いなって感じましたよね。
そうですね、本当にそうですね、同じものに日光東照宮とよく比べられて同じようなものっていう感覚もあるんですけど、
うん、
もう全然作る根本の心というか込められているものが意味が違うっていうことがすごく面白かったですね。
それはね本当感じましたよね、
はい、
実際に。で今回ねすごく綺麗にねまた塗り直されてるわけなんですけど、はい、これがねまたちょっと面白いのがありまして、
なるほど、
これ完璧にね、
はい、
塗り終わってるわけではないんですよ、
はい、
ある一部だけねまだちょっと塗り終えてない部分があったりするんですけど、
はい、
その意味合いって何だったんですかね。
これがですね、
はい、
まあ他のお寺の、有名なお寺でも多分聞いたことがあるかもしれないんですけども、はい、これがですね、全部すべて完璧にしてしまうと、何ですかね、隙が生まれやすいとか、うん、間が入りやすいっていう 考え方がありまして、それが、何か一つ抜いておくことによって、集中力じゃなくてなんだっけな、
まああれなんですよ ね、その完成されたものっていうのはね、はい、それが結局ゴールであって、まあ、ゴールをしちゃうとね、あとはねどんどんそのまあ、なんていうんですか、はい、こう果ててしまう。
そうですね、
果てていく一方、はい、まあそのどんどんね、
そうですね、
そういうなんていう表現を言えばいいんですかね、はい、こういうのって
なんていう表現、そうですね、崩れていく。
そうなんですよ、その崩れていく、ね、一方なんですよ、
はい、
あの言いたいこととしては、はい、でもねまだ完成ではないってことで、はい、まだまだこれからがあるってことでね、ある意味そのゴールがまだ先にあるからね、まだやっぱ走り続けなくちゃいけないと、
はい、
やっぱそういうことで、あの完全にあのまだ塗られてないっていうことを言ってましたよ ね、
ね、はい、
まあその辺はねすごくなんかこの、まあ、人生もそうじゃないですか、やっぱりね燃え尽き症候群とかあるじゃないですか。
そうですね、
ある程度ねやっぱ常にね、まあ、目標をね、目標設定の部分で、はい、どうですか燃え尽き具合は、ね、
本当に燃え尽き具合は、ね、いつも燃え尽きて、また新しい、石炭を入れていかないかなと、いかないといけないなとは思ってるんですけどね、うん、
そうなんですよね、はい、これなんかいろんなねそのまあもう心理的な部分でね、なんか非常に確かにそうだなっていう ね、
そうですね、
感じもして、
はい、
やっぱそういうところがね、まあ、昔のやっぱその何ですか、先人の知恵ですか。
そうですね、
ありますよね、
はい、
で実際にまあ、YouTube とかで見てたんですけど、今回まあ3月11日にね、東日本大震災あったじゃないですか、
はい、
あの時のねその瞬間瞬間の各地の場所のねその映像っていうのが結構アップされてるんですよ、
はい、
でそれでねちょうど東照宮もね、その観光に行かれた方が、地震当日その瞬間のね映像ちょっと流してたんですけど、
そういうのがあるんですね。
結構あるんですよ、
はい、
でやっぱり見たんですけど、まあその日光でも震度5強です。全然ね、まあ、周りの、まあ、杉田とかが物がこう揺れる中で、東照宮はね、びくともせず、どしっとね、本当に構えて、やっぱりその、まあ、家康をね、守る、絶対に倒れちゃいけない場所なんですよ。
そうですね。
っていう意味でも、やっぱり昔のね、その宮大工、まあ、設計士のね、やっぱすごいなっていう。
そうですね。一瞬でも、その揺れただけで首が跳ねられるみたいな。
本当そうですよ。
本当に命をかけて作っていたっていうことを、まあ、証明している、
ね、そういうのが、まあ、実際にやっぱ証明されたわけですよ、
はい、
でねいろんなやっぱその今いろいろあるじゃないですか、その耐震偽装だとかね、
そうですね、
まあ、そういうものがある中でね、はい、やっぱりその職人のねやっぱ意地ですかね、
そうですね、
やっぱそういう部分をね、はい、見ててやっぱりすごいなと、日本のねこの建築、
はい、
すごいなと、
そうですね、
そういうものをねちょっと改めてね感じさせられた部分はね本当ありました、はい、なんかそういう見方も面白くないですか。
そうですね、本当に昔の宮大工さんはすごかったなっていう。
だってあれですよ、実際に本当に、はい、なんだ東照宮自体は揺れてないんですよ。でもねそのなんだろう、東照宮を、まあ、模したその模型があるじゃないですか、
はい、
で模型でまあそのガラスのちょっとしたねその箱に入ったものがその東照宮の案内みたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれがね普通に崩れてましたからね、それでもやっぱそのね東照宮自体はどしっとしっかりと構えてね、すごいですね、
本当に
っていうことなんですよ、はいはい、やっぱりまあそういうね事業に関わったねまあ先祖、
はい、
そしてね、そのまあ息子ですか、
はい、
それがね目沼出身。
そうですね。
だったからこそ、
はい、
まあ、今回ね、まあ、この目沼商店さんがね、はい、できて、しかもまたこの大掛かりな工事を終えて、はい、今多分ね、一番日本で唯一見れる、なんていうんですかね、古き良き日本のね、絢爛豪華な、
そうですね。
その、なんだ、まあ、神社、
はい、
たる、最終形の形を、今、熊谷で見ることができる。
そうですね。
しかもこのタイミング。
はい、
これをね、本当感じましたね。
そうですね。 本当にあれですね、もう50年かけて0歳の人が50歳にならないと全部が見れなかったものが
今見れたんですよ、全ていいとこ取れですよ、僕たちは本当に、
はい、
ね、でまだまだなんていうんですかね、その、まあ、正殿さんに対してね、
はい、
あまりこう注目されてない部分が結構多いじゃないですか。
そうですね。
でもね、本当に素晴らしいね、その歴史的な背景があって、もうもちろんなんですか、その官営事業に対してのね、この、まあ、民営でね、まあ、コツコツ築き上げてきたその男の意地ロマンってものが ね、
そうですね、
集大成が今目の前で見れて、
はい、
そのねちょうどいいタイミングにね、僕たちは今こうして入れますんでね。
そうですね。
熊谷にいる方はね、
はい、
まあ、熊谷もしくはもう本当に県外の方もね、どんどん6月1日からね本当一般公開されるんで、
はい、
来ていただきたいなと。
見てほしいですね、本当に
来てほしいですよね、
はい、
で至る所にね本当にこのコミカルなね、
はい、
まあ、動物たちやね、
そうですね、
いろんなそのなんだ七福神的なね、そういういろんな神様もね、はい、たくさんこう装飾でね、はい、彫り物で散りばめられてたじゃないですか。
そうですね、本当に今の日本のその漫画文化のなんでしょうね、一番初めの元祖みたいな。
そうですよ。
それがちゃんとその分かりやすいように、昔の人ってあれですよね、字が読めないからそのお経を読んであげても分からないから、そのお経の世界を絵で
最終的にはやっぱビジュアルなんですよ ね、
そうですね、見せてあげて分かってもらうっていう、例えば農民の人とかにやってもらうために作られているだけに、やっぱり色彩は鮮やかですし、細かいと、
やっぱ見るだけでね、いろんなそのなんていうんですか、情報がね、そのなんていうんですかね、ただのビジュアルとしてだけの情報ではなくて、
はい、
その先にね、なんか向こうがこの伝えたいメッセージってものがこう読み取れるじゃないですか。
本当になんか
そこがすごいですよね。
精神まで、そうですね、伝わってくるっていう、やっぱりすごいですよね。
やっぱすごい、本当にそれは間違いないです、
はい、
で実際にね、なんだ、まあ、正殿さんをね担当した、まあ、絵ですか、
はい、
まあ、装飾関係のもの、これはね江戸時代のね、奥絵師。
そうですね、
奥絵師って言葉をね聞いてちょっとね、なかなかちょっとピンとこないかもしれないですけど、はい、奥絵師ってそもそも何ですかね。
奥絵師というのはですね、はい、いわゆる大奥とかを見ていただくとよくわかるんですけど、はい、襖とかがものすごくいろいろ鶴であったりとか書いてありますよね、
はい、
絵が。あれがですね、本当お抱えの絵師、奥絵師、
はい、
江戸城お抱えの奥絵師っていうお仕事する画家がいまして。
そうですね、
はい、その人たちが描いてたんですね、
はい、まあ、実際にあの時代っていうものはね、今みたいにその映像としてね、はい、画像として記録できないじゃないですか、はい、
そうですね。
それなんでね、非常にこの重要なね役目を果たしていたと、
はい、
まあそれが本当にやっぱりその奥絵師の方がね、
はい、
そういう、まあ、描くことによってね、私たちもねその昔のこともやっぱ分かるようになったじゃないですか。
そうですね、
ある意味ね、その一番大事な、江戸幕府担当の、
はい、
ビジュアル担当。
そうですね、
奥絵師、
はい、
でしかもね、この身分の方もですね、旗本同等のね、そういうなんだろう、身分をね与えられたってことでね、
はい、
旗本といったらもう世間一般的に言うとね、もう殿様と言われるようなね、
はい、
くらいな立場です。
そうですね、
だからすごいってことなんですよ、はい、本当に。
そうですね、江戸城のその中を全部書いていた、いわゆる今有名な狩野派という の、
はい、
その当時の宗家一番偉い人が書いた絵が その何ですかね、その正殿堂の中にあるという、う
ん、あるんですよね、
はい、
これがまた本当に、
はい、あるんですよ。
結構ね、近場にね、
はい、
本当に東大元暮らしとはね、本当このこと言ったもんだろうみたいなね、
はい、
熊谷にはそのね、江南に行けば埴輪もあるしね、
目の
前に行ったらね、
はい、
そんな素晴らしいものもあってね、
はい、まあ、ちょっと足を伸ばせば行田には国宝がいっぱいあるみたいな。
そうなんですよ、
はい、ここだけで国宝がもう100点ぐらい見られるっていう、
なかなかないですね、はい、こんな国宝都市熊谷、
はい、
ね、 まあ、熊谷はやっぱりね、そういう意味でね、あの資源に非常にこう恵まれてる場所なんでね、はい、まあ、熊谷自身がね、その持ってる、機能はね、やっぱ前も言いましたけど、そのハブシーとしてね、
そうですね、
まあ、ちょうど、まあ、のぼうの城のね、映画はちょっと、まあ、延期してしまいましたけどね、はい、やっぱいろんなその観光する上での、まあ、拠点になる、はい、非常に重要な役割を果たすね、熊谷だと思うんでね、
そうですね、
そうですよね、はい、ね、秩父鉄道も熊谷から出発するしね、はい、高速道路を乗ってきたらね、やっぱ秩父方面に行くにはやっぱ熊谷降りてからやっぱ行かないといけないんでね、
はい、しかもこれあれなんですよね、あの正殿堂のその時代に、はい、あのなんで50年かかってるか、
はい、
まあそもそも25年着工して25年なんですけど、
はい、
これがあれなんですよね、津波に、
そうなんですよね、
よって、着工が遅くなって、着工というか最終的に出来上がるまでが遅くなってしまったという、
実際まあそのそうなんですよね、はい、その水害のね、そういうこともありまして、はい、いろいろと工期が遅れてしまって、
はい、
まあそういうものがあってね、本当にまあ今年ようやくね、人通り全てのものが終わって、
はい、
もうすごいっす、
そうですね、
これはね、見るのがやっぱり一番だと思うんでね、
はい、
なかなかね、その正殿さんってものはね、地元の人でもね、あんまりこう、うん、名前は聞くけどっていうとこじゃないですか。
そうですね、本当に、なんですかね、正殿様っていう、正殿様っていうと、やっぱ稲寿司とか出てきちゃうんで、あんまりその正殿様自体はそんなにすごくないかなっていう感覚があったんですけど、やっぱり調べてみたら、すごいものだった。
すごいですね、はい、しかもだってそのあうんの会の方々、これね、17年にね、はい、その結成されたらしいんですけど、はい、まあ、月にね2回ほど勉強会をしてね、
はい、
いろいろとその、まあ、正殿さんに関するね、まあ、情報勉強会とかをねやられてるんですけど、やっぱりね、その方からもちょっと今日お話聞いたんですけど、まあ、私も、一切知らなかったと、
はい、
でも調べるうちにこんなに素晴らしいものがこんな身近にあるんだ、
はい、
でこれをね後世にやっぱ伝える必要性がね非常にやっぱあるということでね、
そうですね、
やっぱボランティアの方々が今そうやってね、まあ、ガイドという形で私たちをねおもてなししてくれたじゃないですか、
そうですね、
またそれも気持ちがいいですよね、
はい、
ボランティアでやってるって部分がね非常にやっぱ素晴らしいなと思って、
はい、
まあそういった意味で目の前の少年さん、
はい、
本当にねおすすめです、
そうですね、
ね、
はい、
どうですか、
これがもうすごいですよ、
眠い豚さん
本当に
ね、
はい、
寝てばかりの豚がね、
はい、
今日ねピカッと起きましたからね本当にね
目を見張ってね
本当にね、
なんじゃこれはっていう、
ね、はい、すごいですよピカピカ具合が、
そうですね、
ね、金箔も本当にふんだんに使ってたじゃないですか、
はい、本当に今見ていただきたいと、
本当に今だって言ってましたね、
1年後来たらもう全然やっぱり1年ごと今ではもう差がめちゃくちゃあるんですからね、
そうですよね、はい、昔みたいにねそのまっさらな綺麗な雨じゃないじゃないですか、
そうですね、
いろんなね時代的なね、はい、やっぱものもあってね、
そうですね、
雨のね、はい、多少ちょっとこう汚れてきたりだとかね、まあ、空気の方もそうですけど、
はい、
今が本当にね、
はい、
今ですもう、
はい、
今ですこのタイミング、
はい、
こればっかりはねもう果物と一緒でこれ今が旬です本当に、
そうですね、
6月、
はい、
絶対にねこれ皆さん一回 ね、
そうですね、
足を運んでみてください、
熊川市民の精神がそこにあります、きっと
ありますね、
はい、
本当にで、やっぱりその本土にねいろんな、かわいいねお猿さんがたくさんいるんでね、
本当に、
そういうのもちょっと探してみると、
本当に
たくさんいますから本当にね、
そうですね、本当にコミカルでその見てるだけで、子供はもう猿の挙動を見てるだけで十分じゃないですかね、
そうですね、
はい、本当に
本当にあれですよ、本堂をね縁の下の力持ちじゃないですけどね、はい、猿が全部ね持ち上げてるような感覚でね一応、
ね、
作られてるんで、まあそういうのをね、
はい、
いろんなものからちょっと、まあ、人それぞれによってねいろんなその見方、まあ、読み取る方もあると思うんで、
はい、
ちょっとねぜひ一度ね、この機会に行ってみて、
はい
ください。
はい。今。
ね。
今
これ本当熊谷ヘブがね、声を大にしてね、本当にお勧めします、はい。
そうですね。
間違いないです。
はい。
ね、眠り豚さんがね、もうビクッと本当にね、起きましたからね、これね。
はい、
本当にね。
ね
非 左ジンゴロカンゴロ、はい、正解はジンゴロですよね。
ジンゴロです。
ジンゴロによってね、命を吹き込まれた豚がね、
はい、
今こうして時代を経て、
はい、
ね、平成の大修理を経て ね、ようやくね、
はい、
やっぱすごいですね、
はい、
師匠。
そうですね。
それを感じましたよ、本当に。
本当にね、ジンゴロさんが。
まあそういうことなんでね、はい、まだまだちょっとね、情報はね、私たちもね、ちょっと今、収集段階でね、はい、まだまだその未確定なね、ことがたくさんあると思うんでね、
そうですね、
まあこれから徐々にね、ちょっと情報をどんどん集めて、
はい、
で、まあこの辺のね、まあそのあうんの会のね、方々がね、話してる情報っていうのはね、本当まだまだ、ネット上にも出てないんで、
そうですね、
まあそういうものをね、はい、私たちもちょっと、ちょっと通ってね、
ちょっとね、
勉強して、
教えていただいて、
そうですね、まあそれをね、はい、私たちは、まあネットを使って情報をね、発信できれば、はい、
そうですね、
若いね、世代としてできることってね、
はい、
まあそういう部分でね、ちょっといろいろと、やれたらいいかなっていうふうに感じました。
はい。
ね、まあそんなね、素敵な時間も残りわずかになってしまったんで、
はい、
ここはね、バシッとね、命をね、吹き込まれた豚さんにね、
はい、
最高。もらって終わりにしたいと思います。お願いします。
ブー
ということでね、
はい、ブー
ブーです、本当にね、まあ、そんなね、
はい、
今日も雨、懺悔の雨ですね、はい、ひょうきん族のね、
本当にね、
ブーってバッテンつけられてね、
はい、
こう雨が降ってきた感じなね、
そうですね、
状況になってきましたけどね、はい、まあまあ6月ね、ちょっと梅雨に入っちゃうんでね、雨のあれが多いと思うんですけど、
はい、
で実際にね、これちょっとワンポイントアドバイスとしてね、
はい、
まあ今日も実際にその雨の中行ったんですけど、
はい、
結構ね足場がね悪いんで、
はい、
できればね、何か長靴的なもの、もしくはね、はい、
ね、
半袖じゃない、その短パン、
はい、
ちょっとね、そうがいいですよね、
そうですね、すぐ
ズボンが まくれるようなね、
はい、
ものだとか、
そうですね、本当ね、
ちょっとね、足元がね、はい、どうしてもべちゃべちゃになっちゃうんでね、
はい、
はい、そこだけはね、これはおすすめします、
はい、
着替えとかもね、
そうですね、
なんかあればいいと思います、
はい、
ね、まあそんな感じで、まだまだね、
はい、
メデマ商店さんについてのね、情報はね、これからも番組にね、通じてちょっと追っていきたいと思いますんで、
はい、
これからもよろしくお願いします。
はい、
今回お会いしたい DJ 太郎と
ネムリブタでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。